礼拝説教に入っていきたいと思います。今日は、民数記の6章です。私たちが毎回礼拝の一番最後のところに祝祷ということで、お互いに、祝福し合っているその言葉、祈りですね、その意味について考えてみたいと思います。こういう言葉です。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アロンとその子らが私の名をイスラエルの子らの上に置くなら、私が彼らを祝福する。民数記の6章24節から27節です。繰り返し出てくる言葉が、主が、主が、主がという言葉でありますけれども、まあこれも、大事な言葉であるから繰り返されて出てくるんだと思います。そして、この主というのはどういうお方なのか、私たちは通読では創世記、出エジプト、レビ記、民数記と学んできました。その中で私たちが学んできたこの主というのはどういうお方か、天地万物をお作りになったお方である、創造者である、治めておられるお方である、そしてイスラエルの救い主である神である、その方がイスラエルを祝福してくださる、祝福しようとしておられるというところでありますけれども、ですから創世記では私たちは神様の創造、それだけではなくて人間はもう作られてすぐ神様を捨ててしまうんですね。神様から離れてしまいます。それにもかかわらず神様は私たちを捨てないで、私たちを救うための計画を、持っておられた。それを持って私たちを作ってくださったというのが聖書の教えです。私たちによって傷つけられる、傷つけられるだけではなくて、人となってきた時に恥ずかしめられ、殺される、それを覚悟で私たちを作られたというのが神様の創造であり、神様の愛です。出エジプト記に入ってきますと、その神様の救いの計画が動き始めます。そしてイスラエルを救い、そしてイスラエルという国を、お立てになるわけですけれども、レビ記においてはそのイスラエルに神様との関係はどうやって保つことができるのか、イスラエルに礼拝を教えます。そして、生活どのように生きるべきかということも教えます。で、今朝私たちは民数記を学んでいるわけですが、民数記では、民数記というのは出エジプトからまだ1年ちょっとしか経ってないんですよ。その中でイスラエルは何度も何度も神様に対してつまずきます。不平不満を言って神様に背を向けます。神様に逆らってしまいます。そういうところですね。そういう私たち 人間でありますけれども、まあ、イスラエルというのは私たちを代表するような立場にあると思うんですが、その イスラエルを神様が祝福しようとしておられます。主があなたを祝福しあなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。最高の祝福というのは何でしょうか。もうそこには、まあ、全ての祝福がこう固まっているというか山のように積んであるようなイメージでありますけれども、最高の祝福は何か。それは最初のところで私たちが考えた主がというところだと思います。神様の最高の祝福というのは、神様が神様ご自身を私たちに与えてくださろうとしているというところです。関係です。ですから聖書の中では神様とイスラエルの関係というのが夫婦の関係であるとか親子の関係であるとか、そういう関係に例えられています。神様が私たちに与えようとしておられるのは神様ご自身です。神様が私たちから求めておられるのも私たちです。私たちの心、そのことを私たちは、覚えたいと思います。祝福という言葉にはいくつかの意味があるんですけれども、400回以上出てくる言葉でありますけれども、ほとんどの場合は神様を祝福する、神様からの祝福です。で、60回70回ぐらい出てくるところは逆に人間が神様を祝福しているんです。でそれはまたもう一つの意味というのはひざまずくということですね。ですからそれは考えてみると、神様が私たちを祝福してくださろうとしている、それをどのように受け取るべきなのかっていう、その受け取る姿勢についても教えられているのかなっていう、祝福という言葉一言でそのようにも思います。例えば旧約聖書の第二歴代史の6章のところで、ソロモンがあの有名なソロモンの神殿を作ります。完成した時にソロモンが祈りを捧げるんですけれども、その時の様子がこの言葉で表されているんですが、そしてイスラエル全会衆の前でひざまずき、これはソロモンですね、ソロモンが王様がイスラエルの王様ダビデの息子であるソロモンが天に向かって両手を述べ広げてこう言った。このひざまずきという言葉が祝福するという言葉と全く同じ言葉なんです。ですからソロモンはひざまずいて祝福してという、神様を祝福してというイメージですね。イスラエルの神主よ、天にも地にもあなたのような神は他にありません。これが神様から祝福を受ける者の姿勢であると思います。神様は何かをくれるんだったらもらっとくよという、そういう姿勢ではないですね。あなたが全ての祝福の源です。それを認めて感謝して受けますっていうのが、その祝福を受ける者の態度であるということですね。でもう一つ、人間が神様を祝福する時の表現というのは、この言葉はよく詩編などを読んでも他の聖書の歌詞でも出てくる歌詞ですけれども、褒むべきかなという言葉です。褒むべきかな、イスラエルの神、とこしえからとこしえまで民は皆アーメンと言え、ハレルヤ、詩編の106編の言葉でありますけれども、ですから神様の祝福と、それを祝福、その祝福を受け取る者の姿勢というものが聖書に示されているのかなと思います。 恵みがどのような形で人にこう与えられるのかということを聖書は教えていますけれども、恵みは神様からへりくだったものに与えられる、高ぶったものには与えられない、それが聖書の教えですね。高ぶるものは神様は退けられる、だけれどもへりくだったものには恵みを与えます。ですから祝福も、同じであるというふうに思います。繰り返し言われている聖書の言葉で、ペテロの五章の五節にある言葉が、神は高ぶる者には敵対し、へりくだった者には恵みを与えられる。ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。それは恵みと祝福、共通するところがあるかなというふうに思います。ですから祝福というものには両面、二つの面、少なくとも二つの面がある。神様がくださる、神様だけがそれをくださることができる、そして私たちは神様からそれを受けるということですね。神様が、主があなたを祝福し守られますように、守るということも考えてみたいと思うんですけれども、この守るというのにも二つの面があるかな、両面があるかな。コインにはその二つの面がありますよね、表と裏。祝福にも、そして守るというにも両面があるというふうに言えると思います。イエス様の言葉でこういう言葉がありますけれども、これはブドウの木の例えのところですね、ヨハネの15章のところで、私の愛にとどまりなさいっていうふうにイエス様は言われます。私が私の父の戒めを守って父の愛にとどまっているのと同じように、あなた方も私の戒めを守るなら私の愛にとどまっているのです。ですからこういうふうに簡単に言うと、御言葉を守るなら御言葉が私たちを守ってくれる。ですから2つの面ですね、神様の言葉を守る、守るものを神様は守ってくださる、そしてそれに逆らうものに対しては、逆らうものはその結果というものを自分の身に受けることになるということだと思いますね。ですから、民数記でも、次に私たちが学ぶ申命記でも、神様は二つの道を用意されてますね。祝福の道と呪いの道です。どちらかを選びなさいということです。祝福の道は従順の道ですね。神様に従う信頼の道です。信仰の道です。ですから守るという言葉にも、私たちの神様が守ってくださるということ、私たちが守らなくてはならないという部分があるということです。同じことが次の主が御顔をあなたに照らしという言葉の中にも言えるのかなというふうに思います。御顔の光の中で生きるというのは、神様と一緒に生きるというとてもありがたいことでありますけれども、その光の中で生きるというものの中にも、両面があるということですね。私たちにも、私たちはその光の中で成長していくわけですけれども、ヨハネの第一の手紙の中で、光の中で私たちがどういうふうに生きるべきかということが分かりやすく説明してあるところがありますけれども、もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを保ち、神様との交わりを保つことができますよ。そしてその光の中というのは、光というのは はっきり物事を示す、暗闇だと見えないところが光の中だと見える、私たちの汚いところ悪いところも見えてしまうというところがあります。ですからその光の中で私たちは神様に示されて、自分の嫌なところ悪いところ汚いところも、あるいは傷病気のところ、そういうところも神様に癒していただくということですね。ですから互いに交わりを保ち、御子イエスの血がすべての罪から私たちを清めてくださいます。その光というのは、ただあ、きれいきれいという光ではなくて、手術師の光のように、私たちのその悪いところも照らし、そしてそれを癒す、そして植物が太陽の光で成長するように、私たちはそういう光の中で癒されながら成長していくということだと思います。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。また恵みにも、またそういうところが、両面というところがあると思います。恵みには、それを受けた者には責任というものが、一緒に伴ってくるわけですね。ペテロの第一の手紙の4章のところでは、ペテロはその私たちは恵みの管理者ですよ、ですからそれを忠実に管理しなさいという言葉があります。それぞれ賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに使い合いなさい、恵みはそのためですという教えですね。ですから私たちは、自分中心のところがありますから、自分の都合のいいように聖書の言葉を解釈してしまうというところがありますね。ですから恵みとか救いというものは、私たちは恵みによって救われるんだから何もしなくていいんだというような、そういう結論を出してしまうわけですけれども、そして救われるということは死んだら天国に行けるんだからそれでいい、そうすると私たちの今の今日の生活と救いというものを切り離してしまうわけですけれども、それは間違った考え方ですね。それは恵みというもの、神様の恵み、神様が与えてくださるその信仰というものを麻痺してさせてしまうという、そういうところがあるかなというふうに思います。骨抜きにしてしまう。私たちはそれが自分に都合がいいかというふうに考えるわけですけれども、これは悪魔にとっては都合がいいところですね。私たちの成長をそれによって妨げることができる、神様から話してしまうことができるということですから、私たちは気をつけなくてはいけないということだと思います。そして主が御顔をあなたに向け、聖書がそのことに関してもそれも両面がありますよ。聖書によく出てくる言葉が、神様を求めなさい、神様の顔を求める、御顔を求めるという表現ですね。詩編の中では24編のところでは、まことの神の民とはどういう人のことですか、あなたの御顔をしたい求めている人々のことです。で、詩編の42編にはこの言葉ですね、私たちがよく歌う賛美歌になっている詩編の言葉ですけれども、それをここでも歌ってみたいと思いますけれども、喜びたたえようの30番ですね、歌ってみましょうか。谷川の流れを慕う鹿のように、主よ我が魂 あなたを慕う。あなたこそ我が盾、あなたこそ我が力、あなたこそ我が望み、我は主を仰ぐ。私たちがお互いに祝福を祈り合うわけですけれども、その主が御顔をあなたに向けという言葉の時に、私たちはそのように祈っている時に、私たちも主の御顔を慕い求めましょうということであると思います。神、そしてあなたに平安を与えられますようにという祝祷でありますけれども、パウロはフィリピの4章のところで、その平安というのはどのようにして与えられるのかということも教えてますね。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。これが平安への道である。何が起きても私たちを支えてくれる神様からの平安であるということです。そして最後の言葉は、私たちの祝祷を言うときには言わない言葉でありますけれども、アロンの子らが私の名前をイスラエルの子らの上に置くなら、私が彼らを祝福するという、それが最後の言葉なんですけれども、新改訳には祈るという表現が使われてますけれども、新しい2010年17年の訳と新共同訳には、主の名をイスラエルの上に置く、私の名をイスラエルの上に置くならという、名前を置くということは主をイスラエルの上に置くなら、私たちの上に置くなら、心ですから、私たちが最近ずっとこう天国、神の国、そして神の国というのは自分の心の王座にから自分が降りて神様に座っていただく、それが神様の御名を上に置くという意味だと思いますね。神様に、私たちの上ですから、神様の、置くというのは関係を、またここでも関係ですね、神様が上、私たちが下ということなんですけれども、そして神様の支配下に生きる、神の支配、神の国の中で生きる、神の光の国、神の愛の国、神の恵みの国、神の祝福の支配の中に生きる、それを神様が望んでおられるということです。そして主の主権ですね、主の、支配のもとに、ですからイエス様が教えた神の国とその義を まず第一に求めなさい、そうすればそれに加えて全てのものを与えられますよ、優先順位というものをそこで教えて、おられるのかなというふうに思います。イエス様が神でありながら人となって来られた時のことがフィリピの2章で、表されてますけれども、神はご自分が、イエス様はご自分が神であるという、その地位、それをお捨てになった、そして人となられた、しもべとしての姿をとって そして死に至るまで、それも十字架、最低の死を選ばれた。そこまでご自分を低くされました。でそしてどうなったかということはピリピの2章の9節に書いてありますけれども、それゆえ神はイエス様を高く上げて全ての名に勝る名を与えられました。イエス様の名というのは全ての名にの上にあるというふうにピリピは教えてるんですね。そのように私たちの生活においても、私たちの心においても、神様というものが、神様が私たちの上いなくてはならないっていう、それが健全な幸せな自然な当たり前の姿ですよ、それが人間であるということですよというのが聖書の教えですね。そのことを私たちは忘れてしまったという、エペソの1章の21節もそのことが書いてあります。結構すごいですよ。これは全ての支配、この世にある全ての支配、いろんなものがあります、いろんな力があります、全ての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、私たちが今経験している生きている今の世にいろいろなさまざまな力がある、それだけではなくて次に来る世というのもあるというふうに聖書は教えてるんですね。その次に来る世においても唱えられる全ての名の上に高く神様はイエス様の名を置かれたということです。神様がイスラエルの上に私の名を置きなさいというのは、神様がそれにふさわしいお方であるから、イエス様がそれにふさわしいお方であるからということです。そしてこの上に置くというのにもやはり両面があると思います。私たちはその両面というのは苦手なんで、私たちは好きな方、好きな一面だけをこう欲しがる、祝福だけをください、平安だけをくださいっていう、そういうところがありますけれども、上に置くということは自分たちを下に置くということですね。ですから私たちはよく、神様を主にするのは OK だけれども、自分がしぼべになるのは嫌だって、従うのは嫌なんだっていう、それはでも切り離せないものですよ。両面です。ですけどそのうちの私たちはいい方だけを取ろうとするというところがあります。祝福とか天国、永遠の命は欲しいけれども、神様の方はどうでもいい、できれば自分のやりたい放題のことをやって、それでも天国、そして永遠の命が欲しいというような、自分に都合のいい考え方ですけれども、それは決して私たちに良いものではないということですね。今日は神という使い方が非常にこう軽くなっていると思います。神、あ、それは神対応とかですね。私が見てた YouTube でちょっと関心があったから見てたんですけれども、25メートルをクロールで泳ぐときっていう、今腰があまり良くないもんですから走ってると痛くなるので、ちょっと水泳の方を考えてそういう YouTube も見るんですけれども、その、まあ、水泳のコーチの YouTube なんですが、25メートルを20ストローク、こういうクロールですからストロークで泳ぐ人の場合はまだ赤ちゃんなんだそうです。自分で私数えてみたんですけど、私は20超えてますから赤ちゃんの状態なんですけれども、で15だと中学生、12だと神って言うんですよ。ですから中学生と神の違いっていうのは、15が中学生で12以下は神ですから、3ストロークしかないんですよ。それが人間的なその考え方、少しでもなんか素晴らしかった、あ、神っていうような言葉が最近は使われてますけれども、ですから神の存在がかなり低くなってしまっている、 日本に限られたことではないと思うんですけれども、アメリカとかヨーロッパでも神という言葉は非常に軽く使われているところがありますけれども、神様は、聖書は神を上に置くんだ、イエス様の名は全ての主権権力の上にあるお方であるということです。最後にこの私たちが、神様から祝福を受けているわけなんですけれども、受けてどうするのかということを考えてみますと、私たちは神様から愛を受けている、許しを受けている、それでどうすればいいのか、あ、よかったよかったでいいのか。神様が求めているのは、私たちが人を愛することができるように、神様を愛に応えて、神様の愛に応えて神様を愛することができるように、そして隣人を自分と同じように愛することができるように求めておられる。私たちは神様の、イエス様の十字架によって許されました。じゃあどうするのか、ただよかったよかったでいいのかではなくて、お互いに、神様があなた方を許してくださったようにお互いに許し合いなさい、それが神様が求めておられることですね。祝福を受けてどうするのか、その祝福を分かち合いなさいということだと思います。そして他の人を祝福できる人になりなさい、他の人を愛することのできる人になりなさい、許すことのできる人になりなさいというのが神様の御心であると思います。ですから新約聖書でそんなことできるのかという言葉もあります。あなたを呪う者を祝福しなさいという言葉もあります。あなたを、迫害する者のために祈りなさい、まあ、それは一つのステップ、そこから私たちは変えられていくのかなというふうに思います。ですから祝福というのは一方通行ではないよということですね。私たちはそれを受けてそれに応える、そういうものが神様の祝福であるということです。来週の学びはこれの続きなんですけれども、民数記の続きになりますけれども、そのイスラエルが受けた祝福はどこにあるかっていうところを来週は考えてみたいと思います。お祈りします。愛する父なる神様、今日は私たちが毎週礼拝の最後のところでお互いに祈り合う祝祷、その祝福の言葉について考えました。どうぞ私たちがそれを繰り返し言うだけではなくて、それを通してあなたが教えてくださっていることをしっかりと心に留めて、そしてそのように生き、そのようなものになれるように、あなたの祝福を受けて、祝福に満ちたもの、祝福することのできるものと成長させてくださいますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。